おはようございます。私は成長の家本部講師の工藤康弘です。第1回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教え？問答有用成長の家講習会をテキストに、本当の幸せとは何かというテーマでお話しさせていただきます。人は誰でも幸福になりたいと願っています。この放送をお聞きの皆さんも幸せになりたいと思っておられるのではないでしょうか。そんなこと当たり前じゃないかと言われるかもしれません。では皆さん、もう一つお聞きします。今、幸せでしょうか？皆さんの中にはとても幸せだという方もいれば、仕事や生活でご苦労されていて、とても幸福だなんて感じられないよ、と思う方もおられるかもしれません。では、どうすれば幸せになることができるのでしょうか？お金をたくさん持っていたら幸せになれるのでしょうか？私は以前、法律関係の仕事をしていた時に、役所への手続きについて相談を受けていました。ある日のこと、不動産などの資産を多く持っている方から相談を受けました。その時の相談の内容は手続きについてだったのですが、話を聞いていくと、相続のことで家族や親戚と話がまとまらない、土地の境界について隣の人とトラブルになっているなど、お悩みのご様子でした。私にはとても不思議でした。財産はたくさんあるのだから、どのように分け合っても十分満足できるのではないかと思ったのです。ところが、実際には多額の財産や広い土地を持っているのに、家族や親戚、隣人との折り合いが悪くなっているのです。その悩んでおられる姿を見て、その方や関係する方々の幸せを祈らずにはいられませんでした。このように、財産や健康など何か条件が整うことが幸せだとは限らないのです。また反対に、お金や健康を得られない人は、幸せになることはできないのでしょうか。成長の家では、神は善であり、人間は神の子であると説いています。人間は本来神様のように素晴らしい存在で、それを人生において表現するレッスンをしていると考えます。いや、そんなことはないと思う人があるかもしれませんが、私たちが誠実でありたい、人や社会の役に立つ良いことをしたい、美を表現したいなどと願うのは、私たちが本来素晴らしい存在であることをなんとなく知っているからなのです。この善なる素晴らしい理想の姿を神と考えるとわかりやすいと思います。ですから、私たちが幸せでありたいと願うことも、幸福であるのが私たちの本当の姿だからなのであり、誰でも幸福になることができるのです。では、幸福とは何か基準や指標があって、数値化して測れるものなのでしょうか。調べてみると、いくつか基準があることが分かりました。インターネットの CNN のホームページに、国連が世界の主要156カ国を対象として、世界幸福度報告書を発表したという記事がありました。この報告書は、幸福度を測る6つの項目、国民1人当たりの GDP、社会保障、健康寿命、人生選択の自由度、寛容度、汚職のなさを指標として幸せの質を数値化し、国別のランキングを作成しているのです。2016年版の報告書では、幸福度が高い国として、1位はデンマーク、2位はスイス、3位以下はアイルランド、ノルウェー、フィンランドと続きます。アメリカは13位、ドイツは16位、英国は23位、日本は53位という結果が出ています。また、格差の小さい国は、大きい国と比べて幸福度が高いこと、2005年から2011年と、2012年から2015年のデータを比べると、幸福度の不平等差は大半の地域で拡大する傾向があり、幸福度の平等差でトップに立ったのは、国民総幸福量 GNH を建国の理念に掲げているブータンであると記されています。皆さん、このランキングをどう思われるでしょうか。日本が53位？そんなことはない。日本に住んでいて十分に幸せを感じているよという方もたくさんおられることでしょう。私もその一人として、この結果に対して反論したい気持ちです。ですが、この調査方法では、たとえ私が、日本は一番幸福な国で私は幸せなのだと主張しても、いいえ、あなたの国の幸福度は世界で53番目なのですということになるのです。その一方で、アメリカの世論調査会社、ギャラップ・インターナショナルなどの調査によると、先ほどとは違った結果が出ています。この調査は幸福を感じている人の比率から不幸を感じている比率を引いた数字でランク付けされたものです。つまり各国の人たちに幸福かあるいは不幸かを5段階評価で直接聞くという方法です。この調査によると2016年の1位はコロンビア、2位はフィジーとサウジアラビア、以下アゼルバイジャン、ベトナムと続き、日本は28位となっています。先ほどの国連の報告書の上位の国と比較して、治安や所得、自由度では決して恵まれた環境とは言えない国々が上位にランクされています。生活環境や条件が十分でなくても、これら上位の国に住む人々の多くは幸福だと言っているのです。皆さん、今度はどのように思われたでしょうか。意外だと感じた方が多いのではないでしょうか。これらの調査の結果から、幸福であるかどうかは何を基準にするかによって、全く違った結果になってしまうことがわかります。では、一体、本当の幸福とは何なのでしょうか。本日のテキストである、成長の家ってどんな教え？問答有用成長の家講習会は、成長の家講習会での谷口正信総裁の講話と受講者の質問に対して谷口正信総裁が回答する質疑応答の内容も収録されています。成長の家講習会とは、成長の家総裁、成長の家白鳩会総裁が直接指導する成長の家講習会のことで、現在は谷口正信成長の家総裁、谷口淳子成長の家白鳩会総裁が指導に当たっています。本日はその質疑応答のうちの一つをご紹介します。テキストの259ページから261ページに次のように書かれています。質問者が次の質問をしました。引用します。私は最近、本当の幸せとは何かについて考えるようになりました。しかし、自分でも漠然としていてよくわかりません。ただ、お金持ちになるとか、地位や名声を得るというのは本当の幸せではない気がします。本当の幸せとは何かを聞かせてください。この質問に対して、谷口正信総裁は次のように回答されています。一部省略して引用します。私は、この方がおっしゃっている、お金持ちになったり、地位や名声を得ることは本当の幸せではない、というお考えに全面的に賛成します。幸福とはそんなものではありません。私は去年の夏に自分のブログで幸福論について触れたのですが、幸福を考える際には2つの方向、主観的と客観的の2つの方向から考えるのが分かりやすいでしょう。第1の方向とは、極論すれば、びっくりしないでくださいね。私たちは幸福だと思えば幸福なんです。たとえ交通事故で死にそうになっていたとしても、ああ、私の人生は幸せだった、と思えたらその人は幸福である。これは心の状態を最大の原因と考える幸福論です。簡単に言えば、幸福とは全く主観的なものであるということです。自分が幸福だと思ったら、客観的にはどんなに不幸と思われる状況にいても、その人は幸福である。これは私が言っているのではなくて、そういう極端な理論があるということです。これに対して、幸福とは一定の客観的な状況だと考える幸福論もある。個人や家族の状況、経済状態、 仕事がどうであるかということ、健康であるか否かなどを加味して、幸福度が測定できると考える人がいる。その場合、たとえ本人が自分は不幸だと感じていても、その人は本当は幸福だということになります。それで幸福というものについて、私の考えを一言で言えば、神の子の自覚を得ることが一番の幸福だと思います。ここでは自覚という言葉が重要です。人からあなたは神の子ですよと言われて、ああ、そうかもしれないな。でも今の俺はこんなひどい状態だし、などと思っているのでは幸福じゃない。本当に自分は神の子であるとの自覚を得たならば、神はすべての真善美の根源でありますから、どうしても幸福を感じずにはいられない。引用を終わります。ここで、人間は神の子であるの見教えに触れて、自分の内にある理想の姿、神性を自覚したときに運命が変わった方の体験を紹介します。その方は、岩手県に住む久保健太さんです。久保さんは、生まれたときに仮死状態で生まれ、その後遺症で全身に重い障害が残りました。その後、リハビリによって腰から上は動くようになりましたが、足はほとんど動かすことができず、松葉杖を使って移動しています。幼い頃から将来はパソコンを使う仕事に就きたいと思っていた久保さんは、大学卒業後は地元のコンピューターの学校に3年間通い、パソコンの技術を学びました。学校を卒業した後、市役所に就職することができましたが、しばらくすると職場の人間関係で悩み、出勤することが辛くなってしまいました。さらに、ちょうどその頃、大好きなお母さんが末期がんと分かり、久保さんは明るい将来を見出せなくなってしまいました。そんな時、久保さんはお父さんの勧めで、青鳥の家岩手県教科部を訪れました。教科部とは各都道府県にある青鳥の家の布教・伝道の中心拠点のことです。そこで青鳥の家の青年のグループである青鳥の家青年会の教区大会という行事への参加を勧められました。その時の久保さんはもう自分ではどうにもならない状況でしたので、藁にもすがる思いで参加したのでした。そこで聞いた講話や出会った参加者たちの温かい雰囲気に触れた久保さんは、自分が救われるのはここだと感動し、ここで出会った人たちの仲間になって一緒に教えを学びたいと、すぐに青鳥の家青年会に入会したのでした。しかし、その後も職場の人間関係が良くなることはなく、結局退職することになってしまいました。でもその時久保さんは、もっと青鳥の家の見教えを学べば、きっと解決できると思い、繰り返し練成会に参加するようになりました。練成会とは、合宿して青鳥の家の教えを学び実践する集いのことです。練成会の講話を聞いているうちに、自分は神の子だからすでに無限の力が宿っているんだ。今の環境は自分の内にある無限力を発揮するチャンスなのだ、と前向きな気持ちになっていました。また、下半身が不自由でも、上半身が動かせることに感謝の思いが湧いてきました。そして、今自分にできることは何だろうか、何か人の役に立つことを喜んでさせていただこうと思い、青鳥の家青年会の活動に参加し、得意なパソコン操作の技術を活かして、行事の資料作りなどを率先して行うようになりました。このように久保さんは、青鳥の家青年会の活動を通して、人に愛を与え、喜ばれることの尊さ、そして喜びを感じることができたのです。一方、希望するような仕事はなかなか見つかりませんでしたが、毎日、最も自分にふさわしい仕事がすでに与えられました、と祈り続けました。すると、神様はいつも導いてくださっている、という揺るぎない安心感で満たされたのです。そして1年後、農協に契約社員として就職することができたのです。この仕事は契約満了まで勤めることができ、久保さんは自信を深めました。その後はまた失業状態になりましたが、この時には、一層良くなる、一番ふさわしい仕事は神様からすでに与えられている、という心境になっていました。 その後、しばらくして、今度は地元の新聞社から仕事を受けて、パソコンを使った新聞の投稿欄の入力や、夕刊を印刷する直前のチェックなどを担当しています。周囲の方々の温かい応援を得ながら、現在もやりがいを持って仕事をしています。さらに、そんな久保さんの生き生きとした様子を見た知人から、全国障害者技能大会への参加を勧められました。これは、身体や心に障害のある方々が、木工、喫茶サービス、パソコンなど、職場や生活において、日頃から身につけて磨いてきた技術を競うものです。久保さんは、パソコンの表計算部門で県予選に出場、見事優勝し、データベース部門の岩手県代表として、全国大会に出場することになったのです。全国大会では入賞を果たせませんでしたが、大会に出場し、多くの人々の輝く姿に刺激を受け、もっと能力を高め、多くの人のお役に立とうと決意したのでした。成長の家の教えを学び、本当の自分は素晴らしい存在なのだと気づいた久保さんの運命は大きく変わりました。体に不自由なところがあっても、本来人間は完全な存在であり、他の人と比べて不足しているところを嘆くのではなく、自分の体に感謝し、与えられた良い面に心を振り向けることで、無限の可能性を感じ、毎日を前向きに生きることができるようになったのです。本当の幸福とは、私たちのうちに神の子という素晴らしい存在があることを自覚することなのです。そしてこの神の子の性質を人生において表すには、心を明るい面に振り向けることが重要になるのです。心については次週お話しさせていただきます。本日が皆様にとって良い一日でありますように。これで本日の放送を終わらせていただきます。